はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあ、はい、今日もやっぱ、やっていきます何言うか決めてなかった、全く決めてなかったけど
やっぱやってきます
もうね、はい、いつも通りやっていこうと思うんですけども、もうね、話したいことが先走ってて、もう早速本題にゲストも紹介していこうかなと思います。なんか初めのトークはもう飛ばしましょうっていうことで、はい、早速今日のゲスト、前回に引き続きこちらの方を、お呼びしております。コーチひろみさんです。こんばんは。
こんばんは、
はい、
こんにちは、
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
はい、前回ねのお話で、はい、まあ結局は、まあこちらに来るまでっていうかな、うんうん、まあこちらに来たちょっと触りのところまでをずっとザザザッと、うん、すごい駆け足で、
はい、
お話ししていただきましたけども、はいはい、ね、あんまり駆け足すぎて、
うん、
ちょっともうちょっとこれ喋りたかったよっていうことがあったかもしれないですけども、それはご容赦いただいて、
はい、
今日はまあこっちに来てからの話と、
うん、
あとまあそのね、あ、そうだ、俺ね、
うん、
そう言おうと思ってた、ね、うん、前回の収録しようと思ってた日、
うんうんうん、
っていうかまあ配信しようと思った日かな、
うん、
が確かコウジ君誕生日だったよねと思って。
ああ、そう
で、まあ、
うんうん、
そ
う
ね、で誕生日って、
うんうん、
ただの誕生日じゃなくて、ただの誕生日じゃなくて、うん、っていうか俺間違ってなければ、
うん、
50歳
そうそうそう、50歳になりました。
なりましたね。
なりました。
大台に。
はい。
はい。おめでとうございます。
ありがとうございます。
で、うん、その、まあ、50、まあ、もう俺、まあ、この、豆たけラジオをね、
うん、
始めるきっかけっていうか、
うん、
まあ、始めたどうのっていう時、ちょうどまあ、50前後っていうことで、うん、人生半分、う
ん
う
ん、
まあ、人生100年時代で、人生半分来ましたと。
うんうん、
で、まあ、真ん中、
うん、
コーヒーが真ん中にある生活を、ヤバ系が真ん中にある生活を、
うん、
まあ、自分が真ん中に大体いる、うん、自分がいろんな人とおしゃべりをして、
うん、
ヤバ系のことを、
うん、
その人のことを、
うん、
その人の真ん中にあることをお話を聞いていくっていうコンセプトで始めて、
うん、
で今回、
うん、
そう50歳を迎えたコーチ君の、
うん、
まあ、今、
うん、
それからこれからの話もちょっと聞きたいなっていうのがあって、
うん、
ちょうど収録の日、
うんうんうん、
配信の日が50歳誕生日おめでとうございますって言ってなんか50歳のコーチ君っていう風にしてやりたいなって思ってたんだけど、
うん、よかったじゃなくてよかった恥ずかしいよ
で、まあ、でも、まあ、今回のね、
うん、
まあ、ちょっといろんな話聞いてる中で、
うん、
まあ、これからの、
うん、
の、まあ、ビジョンみたいな話も、うん、まあ、後で聞いていければなと思うんですけども、うん、
はいはい、
ということで、
はい、
まず、
うん、
まあ、カゴアジア食堂カゴ、バルンバルンの終わりで、うん、アジア食堂カゴを始めました、
うん、
始めたみたいな話からの続きみたいな話になるのかなとかって思うんですけど、その時に初めて、
うんうん、
その、豆たけっていうかうちらと知り合ったみたいな感じ、
うん
うんうん、
本当ね、来たばっかりの時から、
うん、で、まあ、前回のその、
うん、
しんくんが出てきくれた時にも、
うんうん、
まあ、ちょっといろいろなんでそういう話になったかって、
うん、
しんくんと俺がどうのとかっていうのとかも話になってたと思うんだけど、
うんうん、
まあ、コーヒーっていう話で言うと、
うんうん、
まあ、コーヒーでずっと、
うん、
まあ、うちのコーヒーもお世話になってるっていうのもあるんですが、
うん、
最初ね、前回話した時にカフェっていうイメージがあって、
うんうん、
で、あ、那須に行った時も、まあ、リチャのお店は、
うん、
お酒と、まあ、
どっちかっていうとね、居酒屋に近い
居酒屋方面のね、
うんうんうん、でエスニック居酒屋みたいな、
そうよね、カフェっていうよりも、
うん、まあ、
そっちにな
る、うんうん、
で今回その、うん、今回っていうか、
うん、
ヤバ系に来てから、
うん、
まあ、アジア食堂を買おうやろうっていう風になったと思うんだけど、
うん、
まあ、ほら最初さっき一番最初言ってた、うん、カフェっていうイメージが最初自分でやるかなっていう風に思ってたって言ってたじゃない、
うんうんうん、
それが、まあ、 うん、まあ、あれアジア食堂か食堂、
まあ、あのアジア食堂かごっていうのはね、那須にあった時のお店の名前のまま、うん、あの来たから、
うん、
まあね、あの食堂なんだけれども、
うんうん、
そのね、キャンプ場でやってた時は結構カフェの要素が強いというか、
うん、そうよね、
うん、そういう、うん、だからまあもともと自分で、思い描いてた形にちょっと近いのかなっていうのはあるのかな、うんう
ん、アジア食堂かごって、うん、食堂って言いつつ、うんうん、ちょっとカフェよりの感じだった、
ね、うんうん、
まあ、カフェメニューも割と充実してたみたいな、うんうん、食堂あのね、あのご飯をもちろんいっぱい出してたけど、うん、カフェとしての利用も結構ね、うん、
そうね、その時まあね、震災前の時とやっぱり震災直その直後というかその後お店スタートして生活をしてって言った時にまあ結構いろいろね考えて、前そのね、りっちゃんが来た時にも多分話したと思うんだけど、うん、かなりこう価値観が変わったところがあって、
うんうん
うん、でまあね、こう商売で稼いでみたいな、なんかそういう頭よりもなんかもっと生活を、ゆっくりした生活でなるべくね、いろいろ負荷をかけないような形の生活をしていくっていうのが、うん、まあ中心の考えだったんで、やっぱり無理して働かないだったりとか、うんうん、あとはまあね、小さい子供がいたから、まあ、夜は働けなかったんで、うん、まあ、昼のお店っていうことで、うん、そうね、でそういうのもあったから結構カフェ寄りのお店というか、
うんうん、
なったのかな、その時は、
うん、うん、まあまあと言いつつ、
うんうんうん、
でもあの時も、
うんうん、
まあカフェ、
うん、
食堂として結構いろいろやって、そのやあのお店やってたけど、
うんうん、
でも夏になったら例えばかき氷やりますとか、うんうん、ちょっとイベントもやって、
うん、
例えばワインスタンド
あ、うんうん、
やったりとか、
うんうん、あれはねだいぶね、うん、自分たちの中で考え方が、
うん、
また変わってきた時なんだよね、まあ子供も大きくなるにつれて、
うん、
本当に親のその時の価値観っていうのはなるべくこう稼ぎも小さく生活もコンパクトにだったんだけど、
うんうんうんうん、
子供はどんどんどんどんこれから成長していく上で、
はい、
広がっていくのを自分たちはなんか小さく小さく、なんかちょっとなんかしっくりこないなっていうところもあって、うん、何が大事なんだろうなって思った時に、うん、やっぱりね、自分のしたいって思うことを、
うん、
やっぱりできる環境に自分がまず置くことだし、うん、それこそ子供たちにとってもどこ行きたいとか何が食べたいとかもそうかもしれないけども、とにかくそれができるような、
うん、
やっぱね心でいたいなって思った時に、うんうん、やっぱそうやってただその時にねこれが正しいみたいな考え方で縛りつけるというかね、自分のね、
うんうんうん、
したいって思ってることを抑えるようなことはもうちょっとやめようと思って、
うん、
もっとこう自分の思いつくままね、あこれやったら楽しそうだなとかね、
うんうん
うんうん、そういうことに対してもう素直に行動していこうみたいなのに気持ちがこう切り替わった時に、
うん、
ね、ワインスタンドやろうとか、
うん、
家族でちょっと1ヶ月ぐらいなんか海外旅行しようとかね、うんうんうん、なんかそういうのがこういろいろ思い浮かんで、うん、でそこからだいぶ、うん、変わってきたかな、また
そうね、うんうん、なんかコーチ君たちって、うん、そのいわゆるちっちゃいところにコンパクトにしようってさっき今言ってたけど、うんうん、コンパクトに多分してたのかもしれないけど、うんうんうん、でもそこからこう、いや違う、
うん、
俺たちはそうじゃないって、
うんうん、
多分思ったからそうしたんだろうけど、うんうん、確かにそうで、
うんうん、
なんかやっぱりそっちの方がなんかコーチ家らしいっていうか感じが、
うん、
なんかパーンとどんどん広がっていって、
うん、
で子供たちもね、なんか本当にそうで、
うん、
外へ外へっ って向いてる感じとかっていうのも、うんうん、なんか我々もすごいやっぱり刺激を受けてて、うんうん、なんかこうちっちゃくな、うん、どうしてもさやっぱり子供って、うんうん、まあ親としたらなんかこう安全なところに置いた方が自分たちもなんか楽だしとかって思うんだけど、うん、でもやっぱそうじゃなくて、うん、やりたいことさっきも言ってた、なんかやりたいことやってどうやってやればいいじゃんとか、うん、その代わり俺もやるよみたいなのとかも、うん、やっぱそういうのを見て子供も多分成長していくんだろうなっていうふうに思ったら、うん、なんかやっぱ、うん、その子供の成長によって自分も変わっていって、うん、自分たちの考えも変わっていってっていうのを聞いてて、うん、うんうん、確かに確かにって俺もすごい思ってて、うん、なんかそうやって本当にコーチ君たちにはなんか本当にいつも刺激を受けてるっていう感じがあります。うんうんうん、ああはい。それは先
ほど。うん、
そう、そうですね。
うんうんうん、まあそうね。言ってもね、
うん、
なかなか伝わまあ何しろ兄しかかなんかこうあれしろこれしろってことは言わない、言ってんのかな、 言ってないようなつもりがあるんだけど、うん、まあ自分たちがやってたらね、うん、自分もやろうっていうふうに気になるのかな、
なるんじゃないかなとかって思う、うん、なんか親がとか、うん、楽しそうにしてるとか、
うんうん、
こういうふうに、うん、自由にやりたいことやってるっていうのが見えると、うん、あでも私もやってみたいとか うん、やってみようかなっていうふうになると思うし、うん、でそれが本当に例えばその、ワインスタンドとかっていうのも一つ割と大きなきっかけだったりとかすると思うんだよね、うん、で今まで、まあ、カフェや、うん、まあ、食堂、まあ、居酒屋みたいな感じから一回今度、まあ、食堂兼カフェみたいな感じになって、うんうん、もう一回やっぱりやりたいこととして、うん、コーチ君、まあ、こうようやくなんか本題に入ってくるみたいな感じになるんだけど、うん、で、うん、やっぱワインお酒っていうか、まあ、ワイン方面がちょっとこうやりたいことが一番そこが行きたいなっていうふうに思ったっていうことになってくる、
うんうんうん、そうね、うん、まあ那須にいる時もね、うん、ワインが好きで、
うん、
でもこっちにね来たばっかりの時はもうそれこそさっきの、なるべく稼がずみたいな、うん、そんな生活だったから、うん、ワインがなんだって言ってるような、そんな、うん、じゃないから、うんうん、ね、まあそれでもね、美味しくて安いワインたまに飲んだりとかしたんだけど、うんうん、でも、ね、やっぱり好きなものは好きだし、
うん、
ね、もっといろいろ知りたいなっていうのもあるし、うん、それにやっぱりワイン自体ももちろん好きなんだけど、ワインを取り囲む世界というか、
うん、
なんかそういう食卓とか、
うん
うん、そういうなんかこう一つのそういう場が好きっていうのもあるんで、うん、ね、そういうのもあって、まあ、キャンプ場で本当にね、本当にもうこっちで、そこからねスタートが始まったんで、本当に、ありがたいなって本当に今でも思ってるんですけど、ちょっと、その中では収まりきらないぞっていうか、これからなんか自分たちがやりたいなって思うようなお店だったりとか、
うん、
生活だったりとか、
うん
うん、そういうのがまあね、すごいこう強くなって、
うんうん
うん、それで、まあ、お店もちょっと変えようっていうことで、うんうん、で、まあ、自宅としてね、今、うん、サルディナス、もともと自宅として10年ぐらいか、10年弱ぐらいか、うん、まあ、8年か、うん、こっち来て 8年キャンプ場でお店やったから、
うんうん
うん、その時にずっと借りてた家を、まあ買わないですかってそういう話が出たんで、うん、まあ
それもちょっとタイミングの一つだった
んですね、うんうん、そうそう、すごくいい、うん、タイミングが良くて、
あ、
じゃあいっそのことじゃあ そこを自宅を改装してお店をしようって言って、うん、でお店を移るにあたって、そのまあそういったねワインのあるような、
うんうん
うん、そういう、まあ、風景というか、
うん、
そういう空間を作りたいっていうのがあったんで、うん、まあエスニック
の、料理は残しつつ、うん、また曜日を変えて、うん、洋食のディナーの日っていうのを作って、うんうん、まあ、りっちゃんがねもともとその料理教室で洋食を教えたりとかしたんで、うん、もう本人もすごくやっぱそういういろんなお料理作るのが大好きだし、うん、ね得意だし、うん、本当美味しいんで、じゃあもういっそのことをね曜日も分けてお料理も分けて、うん、もう名前まで変えてしまおうっていうまあその名前も変えるっていうのも本当、うん、こっちに来て知り合ったね、友達になんか名前変えるのもいいんじゃないみたいなことを言われて、最初はいやそれはないでしょとかって思ってたんだけど、なんかだんだんいいかもって思う。
そう、でも、うん、いや正直、うん、いや俺もそれないでしょって思ったんだけど ね名前変えるいやそこまでするのって思ったけど、でも、うん、なんかいつもそうなんだけど、うん、結構ねそれない、うん、いやそれちょっとどうなのかなって、うん、いつも思うの正直な話、うん、コーチ君たちの選択の時に、うんうん、あんまり話してないかもしれないけど、うん、いや例えばなんだろうな、加工品部門を大きくするとかって言ったら、うん、いやーそれ大丈夫、うん、とかって思ったりとか、うん、なんかねか勝手にそんなこと思うんだけど、うん、でもねそのいつもその想像をどんどん超えていく人たちがあとその泊まるとこ、どうしてやつくる時とかも、そこまでやるのとか、うん、大変じゃないとかって思うんだけど、それを、うん、ちゃんとそれもしっかり回せるとかいうのとか、うん、もうなんかとにかくいつもすごいなって感じすることばっかり、なんですね、俺はなんかいやそんなそこまでできないよ大丈夫かなとかっていつも思ってた正直なんで、
そうなん、うんうん、まあねやる前は本当にね、うん、初めてのことだから、うん、うん、果たしてどうなのかなっていうのがあるんだけど、うん、やっぱりね決めたらもう突き進むというか、
うん、
うん、ねこれはできるかできないか、これはできるかできないか、いいのか悪いのか、うん、いいのかどうなのかずっとね。
でもねやって、うん、まあなんかもう最初はなんかどうだろうな、うん、どうなるかなって思うかもしれないけど、うん、でももう やるって決めたんだったら、うん、もう突き進むぞっていうのが、うん、なんかすごくよく見えるよね、うん、とかって思うんで、
うんうん、
でなんかそれで、うん、やっぱ見てると突き進んでる感で、うん、みんなが、うんうん、まあ、お客さんとか周りが、うん、あやっぱ突き進んでんだったらついていこうとかつってなるのかなってちょっと思ったりなんかこう迷いがあるような感じでやってると、うん、なんかあの店ちょっと大丈夫かなって思うけど、うん、でもなんかもう俺たちこういう形でやるんだっていう風にしてやってるから、うんうん、あじゃあもうあの私たちもそこに乗っかせていただきますみたいな感じってあって、うんうん、例えばその、さっきも言ってた、うん、土日はあじゃあ、うん、じゃあ金土は、ねうんワインに合う料理 の、うん、あのお店、
ね、
夜のお店、うんうん、で昼日月は、うんエスニックの、ねうん、昼間の営業っていうスタイルとかも、
うんうん、
これ、まあ、日本全国見渡してもあるかなっていう、まあ、いくつか、まあ、あるかもしれないけど、うんうん、すごい少数じゃないかなと思うんだけど、
そうね、
もしあったとしてもね、だけどそれを、うん、この形を、うん普通考えて大丈夫かなって思うことを、うんうん、もう今もう本当に、
うん
うん、もうまあはっきり言ってもう成功させてる、うん、そのサルディナスっていうところの、うん、わ本当にすごいなっていうふうに思うんだけど、うん、そこら辺はどう、うん、
そうだね、うん、まあ成功してるかどうかちょっとは、うんうんうん、別としてでまあうんね来ていただいてる本当お客様はすごい喜んでる感じというか、
うん、
そういうのはね見受けられるんで、
うん、
まあ本当そこがそのいう場所を一緒にこうねお客様は受ける側だけど我々は与える側だけど、うんうん、でもやっぱそこでそれをこうお互い感じれる時がすごいやっぱり一番喜びがあってやっぱその喜びを感じることがまあ本当に多々あって、
うんうん
うんうん、なんで、まあ、それを思えばねやっぱり成功というか、うん、うまく回ってるのかなっていうね 実感はあるんだけど、
うん、でも日々ない俺、うん、なんか俺はお客さんとして行ってる時に割り、うんうんうんよくね、あのね、うん、周りに他のお客さんの反応とか結構見たりするんだけど、うんうん、なんか、うん、例えば、うん先にお店に入って食事してるじゃない、うん、でそしたらあの初めて来たと思わしき人が、うんうん、まずこうあの、うん、カーテンっていうか、うん、そこからバッと入って来た時に、うん、わーっていう顔をしたりとか声が出たりとか、うん、なんかそんな感じ、うんの時ってあるでしょ、よく、うんうんうん、でその時やったなって思わない、うん、なんか
まああのとりあえず つかみは
つかみは OK かな、うん、そんな感じが本当によくあって、うん、で、うん、例えばその横でねあの料理が出たって、うん、まあ自分たちはもちろん、うんまあ、いつも言ってるか知ってるけど、うん、初めての人が、うん、うわーっていう、うん、なんか声を上げたりとか、うん、写真をバシャで撮ったりとか、うんうんなんかみんなでこうしねおしねとかっていうのを姿を見て、うん、そうだろうそうだろうって俺は思うわけなんか、うんうんうん、なんか自分の店じゃないけど、うん、やっぱほらいやほらそう思うよねそういう顔するよねっていうふうに思うんだよね、うん、なんか、うんうんうん、
そうね、うんうんあのうん、まあそういうの感じる、ね、のが本当に一番
そうその瞬間だなっていうね、うんうん
幸せだなって思うんで、
うん、
そうね、本当何か成功例を見て今の形にしたっていうわけでもなくて本当に博打みたいなもんね、今この立地でね、うん、ワインを出すお店っていうのもやっぱりね、
本当本当、
なかなか本当正気、ね、正気はあるのかっていう最初はやっぱり想像の中ではあったけど、
うん、ああそう、うん、それもそうだよね、うん、あの夜にこんな、うん、田舎でお酒飲む、ね
うん、
ところで大丈夫かっていうのも、うん、やっぱそういう声も実際あったし、うん、俺たちもちょっと大丈夫かなとかって思ってたけど、うんうん、でもお客さんもそれも超えてくるよねなんていうのあのじゃあ、うん、あの飲まない人と一緒に行けばいいじゃんって例えばね、うんうん、そう思うし、うん、それを超えたコーチ君たちも、うん、そのゾノシティアを作るっていう方法も、
うん、
ね、
うん、
作ったわけじゃん例えば、うん、そういう方法もあるし、うん、なるほどなとかって思ったりとかもするし、
うん、
なんかお客さんもそのサルディナスのその変化とかっていうのとかもすごく楽しんでるのかなとかって思うし、コーチ君たちもこの今の状況をどんどんこうあのいろんな状況に合わせてなんかこういう風にしようとかいうこともやっぱりやっていってるしね、あのりっちゃんたちりっちゃんの料理も多分そういうことなのかなとかって思うんだけど、
うん、そうね、うん
なんかりっちゃんの、まあ、料理がああやってあって、うんうんまあ、ワインがあってっていう、うん、なんか俺はもうある程度、
うん、
今のそのサルディナスの形って最終形に近いのかなって思ったりとかするんだけど、そんなこともなくまだ
まあなんだろうね、今のレストランの中でね、うん、やれることをなんか日々考えながらやってってるから、
うん、
ただ自分たちはね、うん、これから置いてく方だから
まあね、
うん、どっちかっていうとね、うん、それはそれでね前向きに受け止めながら、
うんうんうんうん、
その中でねずっと来てねいただいてる方々に飽きられないようにうん、こう無理のない形で続けていけるように、
うん、
うんうん、何ができるかなっていうのを常に考えてるけどね
そう、まあ最終形って俺言ったけど、うん、なんていうのかな、そのまあ今みたいな形でお料理、
うん、
まあ例えばその夜の営業っていう形で、
うん、
ワインを出して、うん、お料理それに合うお料理が出てきて、
うん、
でまあ泊まることもできてっていうところ、
うん、
ここの田舎でね、
うん、
それをこう、うん、なんかうまく回ってるっていうことが、
うん、
まあ、まず、
うん
うん、この形をこうできたっていうことはあるんだけど、
うん、
でもこの先、
うん、
まだまだやっぱり、
うん、
その 変化っていうか、うんうんうん、まあその年齢を重ねるっていうこともあるとは思うんだけど、うんうん、やっぱりそれの状況によって変わることもやっぱまだこれからもあるよね、
うん、
なんかど
う
なるか、
まあレストラン自体はね、うん、まあ置いてくって自分たちの、ね、と共にっていうのがあるんだけど、うんうん、ね、一番下の富士がね、うんうん、店を継ぎたいみたいなことをもう、ね、この年でなんか言ってくれてて、うんうんうん、まあね、まあそれはまあ嬉しいところもあるけど、うんうん、まあね、好きなようにというか、うん、ね、これからまたいろいろなものを見て経験して、うん、まあ価値観もいろいろね、うん、ついてどうなっていくか分かんないけど、でもそういう、うん、今言ってくれてるのは本当に嬉しいことだし、
うんうん
うんうん、まあそれは本当にね、自分がやりたいって継ぐとかってやる時までね続けられるように自分たちはね
ちょっとできたらモチベーションもにもなるよね、
うん、まあそれはね、
富士はだって9歳10歳ぐらいだっけ、
うんうんうん、
だから本当にできるようになる、まあ少なくともあと10年ぐらいはかかるわけじゃん、うんうんうん、でもあと10年は、うん、ちょっと楽しみでできるなみたいなのは少なくともね、まあ、もっと先かもしれないけど、
うんうんうんうん、まあ本当そうね、富士もそうだし今笛もねなんかね、うん、今年から博多で、ね、うんうんうん、高校に行って一人暮らしして、
そうだね、
まあ、これから人生どういう風になっていくかちょっとまだ分かんないけど、
うん
うんうん、なんかサルディナスで働こうかななんてボソッと言ったりとかして、それはもう本当に嬉しいけど、うん、まあね、うんうん、本当それも富士と同じだし、まあ、そこはどうなるか分かんないから、まあ、それはそれでできたら嬉しいなって思うし、
で忘れちゃいけない、うん、空もどうなるんだろうっていうのもある
ね、うん、空もね、うん、本当にもうすでに社会人経験がないし、
う
ん、
そうね、
うん、やっぱり本当ただね、空もそうだけどやっぱもう親の想像を超えてきてるから、
うん、
もう話すこととか、
うん、なるほど、
空も笛も富士もね、
うん、
そうだからもう怒られてばっかだし、
え、子供たちからって
こと？子供たちから怒られる、もうよく怒られちゃう。
その、うん、なんだろうな、うん、高知県の子供たちの、うんうん、その飛び出し具合っていうのかな、うんうん、なんか、うんうん、実際に、うん、その空もまあ笛も今度から、うん、外に出ていくけども、うんうん、まあ、富士は別に家にいるけど、うんうん、でもなんかこうなんつうのかな、飛び出し具合っていうの、
うんうん
うん、すごいこう、
うんうん、
すごいなって思うわけなんかで、それって、うん、なんかやっぱ、まあ、前回話したかもしれないけど、そのやっぱ自由に、
うん、
あ今回話した、まあ、自由に、うんうん、まあ、俺たちもやりたいこともやるし、
うん、
だから、うん、っていうのを見てて、うん、やっぱりこう子供たちもそれにのになんか刺激を受けてっていうのもあるんだろうけど、
うん、
それにしても、
うん、
なんかすごいこうさっきもコーチが言ったけど、うん、想像を超えてる感じがやっぱりある
んだね、うんうんうん、いや想像もう全然超えてきてて、
うんうんうん、
本当どういうことなのかなってこのそのなんていうのメカニズムっていうか、いつそのなんだろう、こう なんでそんなに人の気持ちが分かるんだろうとか、うん、なんでそんなに豊かな想像ができるんだろうとかって、いつその経験を積んだんだろうって、明らかに自分よりもだいぶ少ない人生の時間じゃん、
うんうん、
ね、それなのに自分よりもなんかすごい世界観の話をしたりとかするから、
そうね、
本当にね、驚く
よね、まあまあ、確かに、うん、そのこの間、まあ、お正月か、うん、とか空が来てくれた時にも、うん、空ともちょっとね、ここでなんかいろいろ話した時も、うんうんうん、なんかもう本当この人何歳なんだろうって思ったりとかすることもあるし、
うんうん、
富士と喋っててもそうなんだけど、
うんうん、
なんか、まあ、もちろんすっごい子供っぽい、うん、子供してるじゃないか、うんうん、まあ、富士ってね、うんうん、だけど、うん、ちょっとあるちょっとふとこうポッと喋る一言とかが、うん、なんかえってちょっとびっくりするようなことも結構あるよね、
うんうん、いやいや、そう、うちなんかも本当にそう、
うん、さっきやっぱそう、
うん、だからなんかこう本当に軽はずみで言ったことをなんでお父さんそういうこと言うの富士はこう思ってたんだよとか、なんかいろいろそれがもういや本当にその通りだわみたいな、
そんなこと言うのね、
うん、
でもやっぱでも、うん、それってやっぱ、うん、まあ、無意識の間にっていうか、うん、まあ、りっちゃん、まあ、コーチ君とりっちゃんが、うん、やっぱそんな話をしたりとか、うん、まあ子供に向けてじゃなくて、うん、2人でいつもやっぱ、うん、まあ、りっちゃんも、まあ、ラジオに出てくれた時も言ってたかもしれないけど、うん、やっぱ常に、うん、そのコーチ君とコミュニケーションを取って、うん、もういつも話し合いをして、うん、話し合いっていうか、
うん、
いつも話して、
うん、
こう思ってる、私はこう思ってる、
うん、
コーチ君はどう思ってるの、うん、みたいなのをなんか常にいつも喋ってるっていうのを、
うん、
やっぱどこかで、
うん、
あのちゃんと見てたり聞いてたりとかするのを、
うん、
やっぱあこういうもんなんだと、
うんうん、
この人と人っていうの、うんうん、こういうもんなんだみたいなのを、うんうん、子どもたちがやっぱりどこかでやっぱこう学んでるんだろうなとかって思う、うん、今の話
なんかね、
うん、絶対そうだと思う、なんか
本当でも想像を超えてくるんだよ言ったことをさ言ったことをさまたさ子供がさそれさっきこの間お父さんが言ったやつじゃんって、そういうことじゃないんだよね、もう本当に。どこでその
そう、ね、
ただ聞いて言ってるっていうよりも本当になんかちゃんと理解、
う
ん、
だからそのなんていうの、うん、今はこういうあのなんかパソコンとか、うん、あのスマホとかそういうところからの情報でもないもん、
ね、でもないね、
なんとなんかね、そういうんじゃないよね、
うん、
なんか人とのやり取りの中でこうなんか得得したようなことをポロッとこう言うみたい な、
うん、
なんかそんな感じよね。
そうだから薄っぺらいなんか話ではなく、
うんうん、
本当になんかこうシンクってるような話し方するから、
うんうん
うんうん、何なんだろう、
何なんだろう、
思いながら
想像を超えてくる、
そうそうそうそうそうそうそう、
まあでもその想像を超えてくる子供たちにも自分も対応していかなきゃいけないみたいな、
うん、
うん、
そうね、
もう怒られっぱなしっつうのもね、
ああでもね本当にね、もういや最もだなって思うから、
うん、
うん、最初はねやっぱりこうちょっとあのいやいやいやとかって思ったりも、
うんうん、
ちょっと抵抗ってどっちごとなのか子供なのか分かんないけどさ、一緒なんかそれは思うけど、
言われたことに対して、うんうんうん、あそれもそうだなっていうふうに結構思ったりとか、
いやいやほとんどそう、
ほとんどそう、
ほとんどそう、ほとんどそう、
でもちょっと前までだったら、うん、子供が言う、いやそれはそうかもしれないけど、
うんうんうんうん、
そんなんじゃないのっていうふうに言ってたりとかはしたってこと、う
ん
う
ん、あそれはね、うん、もちろんあったかな、うん、でもね子供の言うことってやっぱりね現実と未来のことを話してるんだよね、
うん、
うん、それをちゃんと捉えてるんだよね、
うん、
そうでなんか自分の思ってることって結構過去のことを掘り出して話してんのかなとか、考えている言葉にしてんのかなとかね、あだったからこうまたこうなんじゃないかだったりとかさ、
うんうんうん、
自分がこうだったから、うん、あのあなたもきっとこうだとかさ、
うんうん、
過去のことばっかりこう
気をつけてね前のことでね、そういう経験で、
うんうん、
だから今まで俺がこういうふうにやってきたから、うんうん、これはこうだよっていうふうについ言っちゃうんだけど、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
子供の場合はそこじゃなくて その先のことを、
うん、現実と ね今見てる現実とで私はこうしたいねっていうところではやっぱりどう見たって子供の方が
そう、ね、でもねそれをなんかそう言われて、いやいやお前たちそんな経験してないからとかっていうんじゃなくて、うん、さっきのもうでも俺ね、
うん、
あの年齢の話じゃないけど、
うん、
そう俺も50歳とか、まあ、超えてきて、うん、なんかそれまではやっぱ、うん、あのまあ、自分もそれなり経験してきてると、
うんうんうん、
で 誰かが言うことも、あと例えばその自分の息子の言うことは、うんうん、いやお前そうかもしれないけど、いやでもこうだよというふうに割とこう上から言ってたりとかしたことも、なんかまあまあ自分の子供もある程度成長してきて、まあそれなりのことを言うようになって、まあそれもそうだなとか、なんか思えるようになったのも、その子供が成長したからだけじゃなくて、自分もやっぱある程度の年齢に行って、あなんかそのなんか自分の経験だけでとかいうようなこともちょっと置いといてっていう風に考えられるようになってきたのかなとかって思ってて、そんなその例えばそのまああの無理やり腰つけていくんだけど、その50歳を迎えてなんかちょっと心境の変化みたいなのとかある、なんかそのちょっと変わったなみたいな。
そうね、
変わってきたなみたいな。
でも本当に今ひろたけくん言ったような、なんだろう、一歩本当に間違えるとっていうか、まあ、ただぼーっとしてると、うん、やっぱり過去のことばっかり言う、おじさん、もうすでにおじさんだし、気がつけばおじいさんになりそうな
年になってくるんだけど、
だから本当にね、ここで自分がやっぱりあの、まあ、これでいいとかってね、自分で思い始めちゃったら、あの多分もう差が話される一方というか、子供とのね、それはもう多分世間とも、世間というかね、で本当にね、自分のことをちゃんと客観的に見ながら、子供のね発する言葉大切に、まあもちろんそれは妻のりっちゃんからの言葉もそうだけれども、それをね、本当にちゃんと拾ってね、行かないと本当そう衰退していくおじいさんに
そう、もうなんかやっぱ、こうどんどん、まあやっぱね、そう思わないと、俺もそうなんだけど、やっぱこうだんだんやっぱり固まってくるんだよ、でもまあそれこそ経験で、経験上こうしてきたからこれが正しいんだっていうふうに、どうしてもやっぱ決めつけて何も考えないとね、なっていくんだけど、でもそういうのをちょっと一旦、まあそれもそうなんだけど、一旦置いといて、なるほどな、それもあるよねとか、あこういう、あ新しい、あそれもあったなみたいな、いうふうになっていった方が、なんか自分にとってもなんかこう新しい経験になって、あのまた自分、まあ、この年になってもなんか成長できるっていうのかな、だからまだ先、まだ俺なんか人生50年あ100年って言ったけど、まだ半分だし、まだまだ成長できるとかいうふうに考え、なんか前向きにね、考えた方が、もうこれから年を置いていく一方だし、なんか体もあちこち悪くなっていくしみたいな、ばっかり考えててもなんかね、なんか寂しいじゃないとかって思うし、なんか、まあ、もちろんそうなんだけど、でもそうじゃない部分もいっぱいあったりとかしてとかね、思います
よ、そうね、本当そう。ね、楽しいしね、でもね、やっぱりね、どうしてもやっぱり、ね、何かそうやって打って何だってこうやっぱりなかなかこう聞き入れられないようなこともあるかもしれないけど、やっぱりそれは今自分が受けるべきメッセージだから、まあね、ただ単にそれを跳ねのけるっていうよりも、一回やっぱり吸収できるぐらいの心構えでいた方がね、いいなって思って、
まあ多分これから、まあそんな感じで、まあ50歳も迎えて、でまあ、サルディナスが、まあこれからもちょっとどういう風に変わっていくか、あるいは変わらないか、あの楽しみではあるんですけども、今後、まあ、こんなこと考えてるとか、りっちゃんのいつもこういう話してるんだよねとか、なんか次の展開があるとか、そんな話せる範囲でもしなんかあるんだったらちょっと聞きたいなとかって思ったりはするんだけど、ある？そういうことっていう、
今ねすごい、 お菓子をいろいろ最近ね焼き菓子を、うん、作ってるんだけど、
うんうん、
ねお菓子のね工房作りたいなと思って、
へ
ー、うん、まあケーキ屋さんっていうか、まあお菓子の、そうだね、お菓子が買える、
え、
ケーキが買えるような、
お店を作るって
こと？うん、お店をなんか作りたいなと思ってて。
おー、これ何、もう、あれ、初出し？これ言っていい話だ。言っていい話っていうか。
まあまあ、まあ、ね、頭の中になんか、
うん、こう思い描いて。やりたいなっていうこと？
そうそうそうそうそう。やりたいなって思ってて。
その、いわゆるその、うん、ほらネットショップじゃなくて、うんうんうん、実店舗っていうこと？
うんうん。
おー。
そう。まあ、なんでかっていうと、
うん、
やっぱなんか、ね、お菓子ってすごい嬉しい、
うん、
ね、自分で食べるのも、うんうん、人にあげるのも、うん、ね、嬉しいし、まあ一番はね、そのね、こう耶馬渓の、
うん、
まあ、子供たち、まあ、自分たちの子供もそう含めてなんだけど、
うん、
ここで働きたいなっていうお店を作りたいなっていうのが一番あって、ね、やっぱ過疎化過疎化ってね、
うん、
言われてて、人が、若い人が集まっ、また戻ってくる、
うん、
来たり、まあね、観光で人が来てくれたらいいなとかっていうのがあるんだけど、うん、やっぱり人がね、こう定住したり、まあ、子供たちが帰ってくるには、
うん、
やっぱり自分がそこで働きたいなっていうお店っていうか、お店って仕事、
うん
うん、がやっぱり耶馬渓には ないと、
うん
うん、ただ帰ってきてもとりあえずじゃあこの仕事やるかみたいな、
うん
うん、まあそれはそれで、まあ他にも耶馬渓での生活大事にねして生活してれば、うん、できればいいんだけど、
うん、
なんかね、こう誰みんなが分かるような場所で、
うん、
でこう開かれてて、
うん、
こうなんかオープンな感じがして、うん、でまあ働いてる姿とかも周りから見れて、
うんうん、
でね、お菓子とかケーキを売ってて、
うん、
それを見て子供たちがなんか、ああなんか将来あそこで働きたいなとかね、うん、なんかね、その耶馬渓本当にね綺麗な場所で水も美味しいし、
うん、
本当に四季がね綺麗で、で都会にもすぐね行けるしね、うんうん、どんどんどんどん便利になっていくし、
うん
うんうん、だから住むには本当にいいところだけど、一番の問題はやっぱり働くところがない、うん、少ないっていうかね、本当自分でなんかこう本当クリエイトしていかないと、
うん、
やっぱり難しい場所だから、
うん
うん、自分たちがこれからやれることっていうのはなんかそういう場をこう作れたらいいな、作って生活も仕事も充実できる、うん、耶馬渓で、うん、そういう場所はね、つくで、そういう意味ではすごくそういうお菓子屋さんって魅力的だなって思って、
うん、
今そのサルディナスはあえてね、うん、今ああいう、まあ、お店の中から入るとすごい開放的なんだけど、
うんうん、
外からはなかなか看板もなくて入りづらいし、入っていいのかなどうなのかなってね、
うんうん、
営業時間もすごいね、変則的で、
うん、
料理もまたねいろいろ、うん、めんどくさいっていうか、いつ開いてんのかなって、何食べれるのかなっていうようなお店だけど、ね、もっと分かりやすくてオープンな形でそういうお店があったら、もっとね地元のね人にもたくさん利用もしやすいだろうし、うんうん、あとは遠くからもね、
うん、
お客さんが来てね、ケーキを買ってってくれたりとか、お菓子買ってってくれたりとかね、そういう、場にもなれるし、
うん、
とにかくこう開かれたようなお店で を作りたいなっていうのが今、
うん、いやもう本当に今私は、うん、感動しています。いやもうでもねもう本当、うん、なんかやっぱもうこれこの一言に尽きるんだけど、うん、コーチ君たち本当来てくれてヤバげに来てくれても本当にありがとうっていうことなんですよ。もうそこに尽きるなって。だからもうここまでね、うんうん、まあ今までヤバげに来て、まあ、あカゴ、まあ本ヤバだけど、まあヤバげ、うん、カゴやってくさびダンスに来て、うん、でいろいろどんどん広げていって、でそれだけでも、うん、もう本当にヤバげのことにヤバ系に、うん、まあ俺が言うのもあれだけど、いろいろね貢献っていうか、うん、ねしてくれてもう十分、もうもうこれ以上何を望むのっていうふうには思ってたところに、うん、またそこまで、うん、まあそのお店の構想もそうだけども、うん、そういうこう考えを、うん、そのあるっていうことをね、うんうん、まあ、もうなんか俺はちょっと今ちょっと抑えてないと涙が出るっていうぐらい、もう本当にね、うん、いやもう本当に心からありがとうございます
っていう。いやいやいや、そんなことないです。
もう、うん、でもね、こういうそういう考えの人がやっぱりいっぱい増えて、うん、でそしてそれが例えば子どもたちにもどんどん伝わっていって、うんうん、っていう流れがこうできていったら、うん、もう俺も本当いいなとは思ってるんだけど、うん、でもだからつってじゃあ自分がそこまでしようとまでは全然そこまで思ってなくて、うん、まあ誰かがそういうことをするんだったら、うん、あもうすっごい応援するよっていうことしかできないって俺は思ってたんだけど、うんうんうん、でもなんか、うん、ここにやるっていう人が現れたよとかって思っていやもう俺はもうなんかもうとにかく応援しますっていうことなんだけど、
うん、
いやでも本当にね感動してます。
いやいや恐縮ですけど、
うん、でもその、うんうん、お菓子の、
うんうん、
まあ、工房っていうか、うんうん、お店っていうかを、うんうん、まあ作りたいっていうことで、
うんうん、
こうちょっと今考えてますと、
うんうんうん、
いうことな、
ね、そうね今一番そううちにとってはそこが
結
構、うんうん、あるかな。もちろんね今レモングラスオイルだったりとかね、うんうんうん、ヤバスコだったりとかそういうのはまあね今これからも継続して、
うんうんうんうん、
それは本当にね地元のね食材を使ってね、まあ、農家さんね支え合いながら、うん、支え合いながらっていう言い方もなんだけど、
うんうん
うんうん、まあお互いにねいい循環になるように、
うん、
これからもね続けて、うん、もっともっと広げていきたいなっていうのは、
うん
うん、当然そこは ありつつ、
うんうん、
そうい
やもうねいやなんかまあそうね下手に言葉を発するとちょっとなんかそれこそ薄っぺらい感じになるんだけど、まあ、言葉をその言うっていうよりも、うん、もうなんかもうコーチ君のその今言ってくれたことがもう本当に全てですっていう感じです、うん、もう本当にまあでも本当コーチ君たちにはいつも驚かされるし、
うん、
いつもなんか楽しませてもらってるし、
うん、
まあもちろんその美味しいものもなんかいつも、うん、ね食べさせてもらえるし、うん、
いやいや
なんか
りっちゃんが本当に
、ね、
天才的な
本
当になんかね
そうね、
うん、
とまあ高知くんの、うん、そのなんていうのかな、まあ全体を向いたプロデュース力っていうか、うん、いうのとかも、まあ、ワインのことも含めてなんだけども、うん、そうやってこういつもその前に進んでる感じが、
うん
うん、もうねなんて言っていいかわからないけどもとにかくもうありがとうございますっていうことなわけですよ。いやいやいや
こちらこそですね、うん、本当に
だからまあ、
うん、
これからのね、
うん、
サルディナスがもしかしてまた名前変わっちゃうのっていうぐらいな驚きがもしかしてあったりとかねなんか何かどうなっていくんだろうとか、
うん、
本当に まあ、子供たちも含めて、なんかどこに飛び出していくんだろうかっていうのを楽しみに、なんかちょっと傍らでなんか一緒にでなんかでねできたらいいなっていうふうに思うし、なんか横にいさせてくださいっていう感じで、
いやいやもう本当に我々が本当にこうやって矢場家にね移住しようと思ったのは本当にあのね古川ご夫妻本当にね出会えて、もういなかったら移住してないからね。
いや
してないしてない本当に、本当に移住してないから、本当今の生活あるのは本当にね、お二人がねいてくれて、それはもう本当に大きなきっかけだったから自分たち、景色はいいし水はおいしいし空気もおいしいし、いいけどここ自分たちねねもう風呂川ご夫妻いなかったら、お店をやろうなんては絶対思ってないと思うから、行って いたから、なんかこう良きなんか理解者が近くにいるってい う、こう安心感のもとで、あのここでの生活をスタートさせようって思ったから、本当にもうそれこそ本当にもう感謝でしかないって本当に、本当に
いやなんかもう、ちょっと保ってないとこう涙が出てく
る。何よね。おじさん二人でこのマイクの前で。
なんか年取ってなんか涙もろくなってきちゃってみたいな。
まあまあ、酒を飲んだらないさね。
そうね。ここでちょっとそうね、本当一回そうだ。このラジオの時に、そうちょっともう考えたんだけど、せっかくそのワインね、高知くんが年が深いっていうこともあって、なんか飲みながらっていうのも面白いなってちょっと思ったりもしたんだけど、多分なんか俺はちょっと難しい、俺はだんだん難しくなってくるかもしれないと思ったんで、まあそれはまたもしかしたらそんな機会もあったら面白いかなとかって思うんで、
いいですね、楽しそう。
それね、でもそれちょっと考えようか。
いいね。
なんかね、だからどんな感じになるかちょっとわからないけど。
ちょっとあのさかなクンにさ、ちょっとさ酔っ払った感じでさ、最初の あの
なるほど、ね、
オープニングをさ、
ちょっと変えてね。
そう、う
ん、そんなもん、ね。
酔っ払って
ないかも。なるほど。まあでもちょっと今までと違うラインのこともね、最初に今回の今年のね、豆たけラジオで最初に話した時もちょっと、今までちょっと違うラインのこともやってみたいなっていうのも言ってたけど、今全然想像もしてなかったけど、そういうのも面白いかなとかって思うんで、まあ、もし、そんな機会があれば、
ああもうそれは、はいはい、それはもうぜひぜひ
というなんかこんなこんな締めになりましたけども、
はい、
はい、楽しい時間を、楽しい時間っていうか、最後はなんか涙あり、笑いあり、涙あったのかな。
いやいや、まだまだまだ
まだまだ
次回に撮っときましょう。
撮っときましょう。撮っときましょう。はい、わかりました。いやもう本当にね、最後の方でこんな話がなんかそんな話が聞けるかなと思ってなかったんで、ちょっとこうびっくりしたっていうか感動したっていうか、いう話もあるんですけども、まあでもとにかく、この今後のサルディナスのはい、ね、がすごい楽しみになりますので、は
い、
さっきも言いましたけど、今後もともぜひお付き合いのほど
よろしくお願いしたいと、こちらこそ
思います、思いまして、そう、はい、締めの言葉とさせていただきます、
はい、
はいはい、ありがとうございます。
いやいや、こちらこそありがとうございます、
はい、ありがとうございました。もう高知くん本当に長い時間でしたけども、
いい、はい、
はいはい、ということで、高知くんに、次回のゲストの方をご紹介していただきたいんですけども、
はい、
さっきお話のあった、あちらの方でよろしいですかね。
そうですね、ちょっと
なんかちょっと、はい、なんでその方をみたいなのとかある、ある、
まあ、
なんかちょっと、そういうラインあるんだっていうふうに思う感じの人だよね、でもね。
そうね、そ、確かにね、
だけど、なんか、まあ、それも言ったけど、なんか、まあ、ちょっと全然違う、今までのラインと違う人の、まあ、ちょっと面白い人でもあるんで、まあ、ぜひ出ていただいたら楽しいかなっていうのは俺も結構思ってて、
まあ、そんなにね喋ったこともないんだけど実は
だから、うん、むしろねなんか出ていただいて、うんうねうん、どういうふうな、うん、あの方なのかなっていうか、うん、どんな考えを、うん、こうお持ちなのかなっていう、うん、でもすごいあの本当に個人的にすごい興味があって、
うんうんうんうん、そんな人も、うん、あの出ていただいたらいいんで、うん、まあ、あの出ていただけるかどうかはまだちょっとわからないですけども、うん、まあその方にちょっとお願いしてみましょう、
はい
う
んはい、ぜひ出ていただけるように、
はいはい、よろしくお願いしますと、
はい、
いうことで、
はい、
なんか、もう一回告示しときますなん
かそうですね、まあね、さっき最後に話したように、うんうん、これからそういうふうな、目標に向かってこう、うんうんね、進んでいきたいなって、はい思って、まあはい、その中で、まあ、焼き菓子をいろいろ作ったりとか、うんうん、あと最近だと、はい、ね、レストランで一番人気あるデザートのね、
うん、
ヌガグラセっていう、
はいはいはい
うん、デザートを、発送、うん、冷凍でね発送し
冷凍で発送するのね、うん、ヌガグラセ発送できるんだねとかって思ったけど、うん、冷凍で送ればいいのか
そうそう冷凍便で、うん、今までね他のケーキはお持ち帰りはできたんだけど、うんうん、ヌガグラセが冷凍にしとかないと、うんうん、だれちゃって、
うんうん、
持ち帰りができなかったんだけど、うんうん、でも本当ヌガグラッセ、ね、持って帰りたいっていう方は結構たくさん本当にそういう、うん、お声いただいてて、うん、ね、でまあそういった許可も取れて
なるほど
できることになったっていうのもあるし、うん、もう本当にもっともっとねお店に来て、まだまだ来られてない方にも、うん、ね、その美味しさを知ってもらいたいなっていうのもあるし、
うん
うん、あとはその、ね、将来さてその新たな目標に向かうために、うんうんうん、どんどんそれを広げて、
うん、
ね、夢が現実になるように、
うん、
たくさん買っていただいて、
いやでもね、そのヌガーグラッセは、まあ、また話長くなっちゃう、うん、長くならないようにちょっとコンパクトにするけど、うん、ヌガーグラッセは、うん、やっぱサルディナスの、うん、デザートの、うん、なんか代名詞じゃないけど、うんうん、なんて言ったらいい、まあ、それを味わってもらう、なんかいろんな人にね、うんまあ、例えば遠くの人にとか味わってもらうっていうのは、うん、すごい俺はすごいいいなとかって思って、うん、それでなんかそのサルディナス の、うん、そのポテンシャルみたいなやつを、うん、なんか感じてもらえるんじゃないかなってすごい思うし、
うんうん、
なんかイエーってなんかすごいびっくりするじゃない最初食べた時とかもね、
本当美味しいよね、
美味しいよね
毎回ね、
そうだから、う
ん、美味しいなって思う、
あれそう、うん、そうかヌガーグラッセかとかって、うんうん、なんかそれもやっぱなんか何回も言ったけど、
うん、
やっぱ驚きもあって、うんうん、なるほどなーってやっぱすごいな、サルディナすごいな、もういつもすごいな驚かせるなっていう風にいつも思ってる中の一つでしたっていう話を、うん、ヌガグラッセの話をしてだからもう本当に、うん、これからのサルディナスがどういう風にね、
うん、
やっていくのかとかっていうのを、うんうん、みんなでこう楽しんで、うん、楽しませていただければなっていう風に、うん、代表して、
うん、
お客様を代表して言わせていただきますんで、
うん、いや本当
ぜひこれからも私たちを楽しませてください、はい、
いや頑張ります、
はい、よろしくお願いします、
はい、
ということで、
はい
はい、今日は、高知、サルディナスの高知よりさんをお迎えしてお届けしました、はい、今日は本当にありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
はいはい、では今日はこのあたりにしたいと思います、ではでは皆さんさようなら、ありがとうございました、
ありがとうございました。
この番組は、コーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。